Nobel laureate,
ノーベル賞受賞者のエリ・ヴィーゼルが開胸手術の後、静養中の病院に5歳の孫が見舞いに来てくれました。幼い男の子は祖父の苦しみの目を見て、おじいちゃん、もし僕がおじいちゃんをもっと愛したら痛みは軽くなると尋ねました。今日は皆さんに同じような質問をさせていただきます。救い主をもっと愛したら私たちの痛みや苦しみは軽くなるのでしょうか。救い主が弟子たちに従ってくるようお招きになった当時は、弟子たちは目には目を、歯には歯を含むモーセの律法に従って生活していましたが、救い主はその律法を食材により成就するために来られました。救い主は敵を愛し迫害する者のために祈れという新しい教義を教えられました。弟子たちは生まれながらの性格を固執しようとする生活から、救い主の愛と思いやりに満ちた生活に変えるよう教えられました。争いの心を許しと親切な思いやりに変えるのです。互いに愛しなさいという新しい戒めは必ずしも守るのが容易ではありませんでした。弟子たちが罪人や忌み嫌われた階級の人々と交わることを躊躇していたときに、救い主は忍耐強くこのように教えられました。私たちの兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのであると。またモルモン書の中の預言者が説明したように、あなた方が腹からのために務めるのは、鳥も直さずあなた方の神のために務めるのであると。救い主の末日の弟子である私たちは、神の子供らを愛し神の子らのために仕えることで主のもとへ近づきます。そうするときに患難や苦難、肉体的な苦しみを避けられないかもしれませんが、霊的な苦しみは軽くなるでしょう。試練の最中にあっても喜びと平安を感じることができるのです。クリスチャンの愛と奉仕は家庭において自然に始まります。両親の皆さんは子供と青少年のために愛に満ちた教師ないし宣教師として召されているのです。子供は皆さんの求道者です。皆さんには子供が改心するのを助ける責任があるのです。実を言えば、皆改心しようと努力しない人は一人もいません。つまり皆救い主の愛で満たされようとしているのです。イエス・キリストの弟子である私たちは主の愛の影響を受け、現世の旅路において互いを助け合おうと努めています。それは一人ではできません。以前クエーカー教徒のことわざを紹介しました。あなたが私を、私があなたを助けて、共に永遠に高め合いましょう。弟子である私たちがそれを始めるのは、バプテスマを受け進んで重荷が軽くなるように互いに重荷を負い合うという意思を示す時です。互いに王国の教義を教え合うことは、互いに愛し使い合う一つの方法です。両親と祖父母の皆さん、私たちは学校が高い道徳を教えていないと言って社会の現状を嘆きがちです。しかし私たちにできることがたくさんあります。私たちは自分の家族の中で教える機会を生かすことができます。それは今です。機会を逃さないようにしてください。福音についてあなたが考えていることや人生の教訓について話す機会が訪れたら、どんなことでも中断し、子供や孫と一緒に座を持ち話をしてください。専門的な教師訓練を受けた福音の教師でなくても心配する必要はありません。自分で聖文を研究し祈り深く考え御霊の導きを求めることほど役立つトレーニングや手引きはありません。みなたはあなたを導いてくださいます。約束いたします。親になるという召しには 皆さんと皆さんの子供に適した方法で教えることができるという賜物が伴います。神が義にかなった方法で影響を及ぼすために用いられるのは愛だということを忘れないでください。私たちが愛し合うのは神が私たちをまず愛してくださったからです。青少年の皆さん、皆さんは非常に効果的な福音の教師です。皆さんは教会に来て学び、家庭に帰って家族や隣人、友人に教え奉仕します。恐れないでください。真実だと知っていることを証しするための信仰を持ってください。専任宣教師がどのように成長するか考えてみてください。忠実に献身的な生活を送り、時間と才能を使い、証しを述べて人々に奉仕し祝福するので成長するのです。皆さんが福音について証しを述べるとき、信仰が強まり自信も高まるでしょう。最も強い影響を及ぼすクリスチャンの方針は、家族で聖文を研究し祈り、家族会議を開くことです。100年以上にわたり教会の指導者は家族の特別な時間に邪魔の入らないよう進めてきました。しかし多くの人はまだその祝福を味わっていません。家庭の夕べはお父さんやお母さんの壇上からの講義ではありません。家庭の夕べは簡単な霊的な概念や経験について話し、子供に思いやりと分かち合いについて教え、一緒に楽しみ、証を述べ合い、共に成長し進歩するための家族の時間です。家庭の夕べを毎週行うことによって、お互いへの愛は強まり、苦しみは軽くなるでしょう。家族の中で私たちが行う最も重要な技は、聖霊の力を通して行うことであることを覚えておきましょう。怒りの声を上げるときは、いつでも聖霊が自分や家族のもとから離れていきます。愛を持って語るとき、御霊が共に宿るのです。子供や孫たちは、私たちがどれほど一緒に時間を費やすかによって、私たちの愛を測るということを覚えておきましょう。何よりも忍耐を失わず、決して諦めないことです。聖文には、天の御父の霊の子供たちの一部が主のご計画に従わないと決めたときに天は泣き悲しんだと記されています。同様に、愛し教えた子供が成長して主のご計画に従わないと決めるときに、両親は泣き悲しみます。両親にできることは何でしょうか。他の人の選択の自由が奪われるよう祈ることは決してできません。放蕩息子の父親を思い出してください。父親は息子が本心に立ち返るのを待ちながら、まだ遠く離れている間、ずっと息子を見守っていたのです。いつ何を言い、いつ沈黙を守るかについて導きを祈り求めることができます。子供や家族はすでに前世で救い主に従うことを選んだということを忘れないでください。そのような神聖な感情が再び目覚めるには、子どもたち自身が生活の中で経験するほかないことがよくあります。つまるところ、主を愛し主に従うという選択は子どもたち自身が決めるのです。弟子が救い主に対する愛を示す特別な方法がもう一つあります。今日私は特に介護を通して主に仕えるすべての人に敬意を表したいと思います。主は皆さんを非常に愛しておられます。皆さんは静かに人知れずその奉仕を行うことにより主に従っています。主は密かに見ておられるあなたの父は公に報いてくださるであろうと約束されました。アルツハイマー病に苦しむ妻がいた近所の兄弟のことが心に浮かびます。毎週日曜日に教会の集会のために妻の身支度を手伝い、髪を溶かし化粧をし、イヤリングをつけてあげました。 このように奉仕をする兄弟はワードのすべての男女の模範でした。世界にとっても模範です。ある日奥さんが介護に励む夫にこう言いました。いつかまた夫に会って一緒に時間を過ごしたいわ。僕が君の夫だよとその兄弟が言うと愛らしくこう答えました。あら、それはよかったわ。介護をする人について語るとき、私も自分の人生で特別な人にぜひ感謝を述べなければなりません。救い主の特別な弟子であり永遠の伴侶であるメアリーです。妻は優しい思いやりと愛で自らを捧げて私の世話をしてくれます。妻の手は優しく人を支えてくださる主の手のようです。妻なしに今の私はありません。妻と一緒に永遠に耐え忍ぶことができます。妻と一緒に私は永遠に共にいるのです。もし誰かと共にあるいは一人で深い悲しみをいや苦しみを負っているならぜひ救い主に助けていただきましょう。主の大きな飼いなに頼り主の確かな言葉を受け入れてください。主は私はあなた方を捨てて孤児とはしないあなた方のところに帰ってくるとおっしゃいました。兄弟姉妹の皆さん、まだ完全にそうしていないなら許しと思いやりと愛へと私たちの向きを変えようではありませんか。生まれながらの性格を固執しようとする人の心の中で猛威を振るうせめぎ合いを放棄しキリストの思いやりと愛と平安を宣言しようではありませんか。もしあなた方がすべて神の栄光と慈しみと世の初めから備えられた食材を知るようになったならあなた方は互いに傷つけ合う心を持たず平和に暮らすであろう。あなた方は子供たちが神の律法に背くのも互いに戦うのも争い合うのも放ってはおかないであろう。むしろあなたは互いに愛し合い互いに使い合うように教えるであろうと聖文に記されています。救い主は十字架にかかる直前に使徒にこのように教えられました。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方が私を愛するならば私の戒めを守るべきであると私たちに対する救い主のお志はトルバル戦作のキリスト像の両手を差し伸べている姿と同じだと明かしします。主は常に手を伸ばしておられます。私たちは互いに愛し合い使い合い主の戒めを守って主に従います。主は生きていて完全な愛で私たちを愛しておられることを特別な証人として明かします。この教会は主の教会です。トーマス・ S ・モンソン大館長は地上における現在の預言者です。天の御父と御子への私たちの愛が深まり苦しみが軽くなるよう心からお祈りいたします。イエス・キリストの御名によりアーメン。